ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは自己評価と他者評価の差が価値になるです。
はい。で、ビジネスっていうのは、
はい、
こう他者評価で回っていく世界なんですよね、うん、
はい。
まあ、これっていうのはそのだから自分の会社対そのよその会社とかも言えるし、
うん、
あの個人にも言えることだというふうに思うんですよ。で、自己評価と他者評価の間には必ずズレっていうのがあるんですよね、
うん、ズレ、はい、
はい。例えばその誰でもこの自己評価っていうのは高いわけですけれども、うん、やっぱりね、その他人とこう相対的に比べてその、ね、できるできないとか評価されたりとか、まあ、それでね、こうボーナスの問題とかがね薄ら笑いまあいろいろあるんですよね。
はい、
はい、はい、
そうですね。
まあ、例えばその良いと思ってるのに売れないとか、
うん、
頑張ってるのに給料が上がらないとか、
うんうん、
思ってもいなかったところからクレームが来たとか、
うんうん、
自分の認識と他人の認識には必ずズレというものが存在するんですよね。 なんかありますよね。こうお客様は満足されたと思ってたのに、
うん、
こう後からクレームが来ちゃったりとか、うんうん、みたいなね。
そうですね、ありますね、うん。まあ、あの良いと思ってるのに売れないは見込み事業だと陥りがちなところです
よね。ありますよね、
はい。
そう、なんかうちあるあるは、
うん、
あの人のためにこの企画をって考えたんだけど、うんうん、あれ来てないよねみたいなそうそうそう、
うんうん、
そうそうそう、なんかね、そう、僕もその参加者の顔を思い浮かべながら講演原稿とかね、
はい、
書いてるのに、
うん、
あれいつもいるのに今回来てないよねみたいなやばい、愚痴になってきたらやめましょう、
はい。
そう、必ずそうズレってものが存在するんですよね。で、ここで考えていただきたいのが、お客様の要望調査と、
うん、
それからライバルの弱点調査なんですよ。
あ、なるほど。
これなんかね、前回の話にもちょっと通じるところがあるんですけどね、
うんうん、
お客様は何を求めてるのか、
うん、
でそしてあとはライバルの弱点というのはどういうものかって、うん、これね、あの珍しく僕ね、これアメリカの会社を事例によく使ってるんですけれど、僕が見に行った会社ですね、ウォルター社っていう、あの電材の商社なんですよ。
で、電材？
電材っていうのはほら、はい、天井にある電気の、
あ、はいはいはい、
あの裏中の配線とか、ああいうね、この蛍光灯のやつとか、
うんうん、
建物とかそう住宅を作るときにその埋め込んだりぶら下げたりとか、ああいうやつですね。で、ウォルター社、あのね、前にね、先輩コンサルタントが行ったときは老夫婦と娘婿の3人でやってる会社だったらしいんですよね、
はい。
で、娘婿さんっていうのが、あの日本のほらトヨタ系の愛新世紀のアメリカの方の役員の人だったらしい。で、頭良くて、
はい、
でトヨタ生産方式を入れたらしいんだけれどもね。で、その人がなんでカリフォルニアナンバーワンまで上り詰めて、そのちょっとの期間の間にね。で、なんでカリフォルニアナンバーワンになったのって言ったら、やはりお客様の要望調査とライバルの弱点調査だよっていうふうに言ってて、で、ライバルの弱点って何だったのって聞いたら、
うん、
在庫の管理能力が 60% って、うん、60% って高そうに見えるけど、
はい、
でも言ってしまえば、
うん、
3回に1回はありませんっていうことじゃない、
うん、
勝者なのにね、
はい、
ありませんって言うんですよ、
うん。
で、それって精度が悪いじゃないですか、
うんうん。
で、ウォルター社は必ずある状態にしたんだ。
あ、
こんなもんあるって聞かれたらありますって、
うん。
でもそれって商社だから在庫が増えることになるよね、
はい。
で、それをほらトヨタ生産方式とか入れて1個管理していったんですね。
あ、
で、うちの参考インダストリーさんもそうなんだけど、 ないネジはないっていうキャッチコピーなんですよ、うん、ネジの勝者でね、うん、で売れ筋っていうのとやっぱりね数個しか動かないものっていうのがあるんだけど、そういうのまでストックしてって、あの売れ筋っていうのは人がピックアップできる身近なところにあって、その年数回しか動かないやつは全部自動ロッカーに入れて最新の機械 IT で管理するんですよ。でもう全く同じことをやられてて、であとはあれですね、カリフォルニア交通渋滞がひどいから、うん、9時現場がスタートする時間に物が届いてないとかが日常茶飯事らしいんですよ、はい、でも会社からしてみたら時給は発生するわけじゃないですか、うん、こうもうもったいないよねってことで、ウォルター社は9時には必ず着くような状態、うん、だから結構早い時間からもう運ぶものを用意して、うん、それを押し出してトラックに乗せて、うん、トラックもね GPS で全部管理してて、
あ渋滞避けられるように、
避けられるようにとか、はい、あとはあの売れ筋、例えばこうあっちゃいけないけれども製品的にほら何百個何千個とか運んでると接触不良とかそういうののためにちょっと余分に積むんですよ、
はい、
でそれでだから現場で緊急でこれちょっと追加とかになるとGPS で近く走ってるトラックが駆けつけるとか、
あなるほどすごい組織的に、
うん、あとはもうねやはり日本企業にいたからでしょうね、あのトラックが綺麗、すごい綺麗、
うんうん、
アメリカってほら車検とかないから綺麗な車もそれでも多くなったけども、でも今持ってちょっとね古い車とかなんかボロッとしたような車とか多いんですよね。でもウォルター社のトラックも見せてもらったけどすごい綺麗なんですよ、うん、まあそういうこと、ライバルの弱点を調査してそして自分の強みを生かしていくみたいな、うん、だから敵を知って己を知るみたいなね、でそれでこうお客様の要望とマッチさせてこう伸びていったというような会社があるわけですよ、
はい、
だからその自己評価と他者評価、
うん、
そのなんかライバルと比べてそのどこを伸ばすかとかお客様の要望にこう合わせていくとか、うん、そういったことって重要なのかなというふうに、だから自分の立ち位置とかね、
はい、
うん、それで優位に立っていくというようなことがまあ重要かなと、あの何回も出てきてた亡くなられた新正美先生がよく言ってたのが、その納得レベルとかね感動レベルとか、
はい、
そこまで上げていくって、まあ、大切だと思うんですよね。でこれは会社もそうなんだけれども個人でもそうだと思うんですね。僕はその言われたことしかやらないっていうのはこれ二流だと思うんですよ。期待値を超えていくこと、
うん、
その言わなくてもなんかここまで出てきた、なんかスピードとかね、
うん、
言われた以上に成績を出すとか、なんか言われた以上のこうスピードで終わらせるとか、まあ、いろんなものがあると思うんですよね、うん、
感動しますね。
そうだから期待値をその相手の期待値を超えていくことをこう目指していくこと、そういったものもあるかなっていうふうに思うんですね。それがまあ今回のテーマですね。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は、jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 それではまた次回お会いしましょう。